それでは今朝の聖書の箇所はローマ人への手紙第6章です。1節から11節までをお読みしたいと思います。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道々の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに次合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。今日のこの箇所は罪から解放されていく生き方ということが記されています。ローマ人への手紙というのは普通こんな風に分けられて読むのが一般的です。それはローマ人への手紙3章の終わり、4章、5章、ここまでを信仰によって義と認められる信仰義人ということが教えられている。6章、7章、8章は聖火、清め、クリスチャンの勝利の生活というのが書かれている。信仰義人と聖火というのはとっても大切、両方とも大切で切っても切り離せない関係にあります。ローマ人の手紙はそのことを教えています。こういうふうにずっと長い間教えられてきましたし、そう読んできましたし、まあ、そう読むことは決して間違っていたとは思いません。あえて言えばですね、3章、4章、5章に見られる信仰義人をどちらかというと強調したのが、それがですね、ルター派、プロテスタントでいうとルターの信仰というのは信仰義人である。ローマ人への手紙3章、4章、5章に代表されるとこういうわけですね。それに対して6章、7章、8章といういわゆる聖火、清められた歩みをするクリスチャンが罪に打ち勝つ、こういったことを強調したグループは、まあ、プロテスタントの中では、ホーリネス系といいましょうか、清めを重んじるグループ、クリスチャンの 完全な生涯ということを強調する。その代表的な人物としてはイギリスのジョン・ウェスレーという人がいます。ウェスレーという人ですね。この人はいわゆるクリスチャンが清められていかなきゃいけない、内面が聖化されていかなきゃいけないということを強調したわけです。だからルター派が信仰義人というふうなところを強調したとすれば、ホーリネス系のグループ、ウェスレー、メソジストとかインマヌエルとかですね、ホーリネスとか、こういった清めを強調するグループ、これは聖火を重んじてきたということです。カルヴァンは改革派は長老派は何を重んじたんでしょうかというとですね、まあ、これもあえて言えばですが、9章から10章11章にイスラエルの歴史が出てますよね。で、このイスラエルの歴史を見ると、神の予定主権というものがとてもよく強調されています。したがって、神の主権予定ということを強調したカルヴァン、長老派改革派はローマ人の手紙9章10章11章を強調したと言ってもいいと思います。なんてこんな風にですね、きれいに分けてしまうと、なかなかお見事だなと思いながらも、本当かなというような感じもしないでもないですけれども、まあいずれにしてもみんなクリスチャンなんですから、3章から始まって8章まで、あるいは11章まで、みんな強調しておるわけです。またですね、あえて12章から15章ぐらいまでのところをですね取り上げれば、非常にクリスチャンの実際生活のことが書いてあるんですね。クリスチャンの実践、いや、クリスチャンの実践っていうのを、具体的なことをいろいろと強調したのは、強調しているのはどういうグループかといえば、これは現代の教会だと思います。現代の教会はですね、信仰義人ももちろんそうですし、聖火もそうですし、神の予定もそうなんですけども、でも実際にね、自分の具体的な生活、 How to live っていうね、生活とか、あるいは、クリスチャン繁栄したキリスト教なんてのもありますよね。それからキリストの社会的責任なんていうのことも言いますよね。どちらかというと、まあ神学でごちゃごちゃ言うよりは、具体的、現実的、実践的、そういったキリスト教の信仰を重要視していこうじゃないかっていうタイプが、ロマ書の12章から15章ぐらいまでのところには詳しく書かれていますので、まあ、そういうところを強調しているのは教派というか、まあ、現代の教会の傾向というかね、そういうふうに、これもあえて言えば、当てはめるというか分類することができると思います。こんな風にですね、勝手に分類して、そして、自己満足しているのは私だけでありましてですね、あんまりみんなそんなこと考えてなくて、この前もある会合行ったら、 NT ライトという人はパウロの研究家だったんですけども、パウロをどう理解していたか、それをちょうどこのクラスをやっていた先々週ですけども、お隣でやってましたので、ちょっと失礼してですね、私はそちら聞きに行って、パウロ理解っていうことを一生懸命やって、面白い NT ライトは、まあ変わった理解じゃ本当はないんですけどもね、ただユダヤ教の背景をよく勉強しているということは言えるんですが、まあ何か新しい考え方を自分たちの信仰とか生活とか神学とかに取り入れていきたいという気持ちで、いろんな人をこう武器にしながら聖書を読み直そうっていう動きは、どのクリスチャンにもあると思いますし、あっていいと思いますが、まあ、しかし私はそういう時であればあるほど、聖書そのものをよく読みながら 自分で考えていった方がいいというふうに思っています。多くのですね、あの聖書研究の方法が近代のいろいろ学問科学っていうものから聖書を研究していく、文献学から研究していくっていう傾向が強いかと思うと、まあ、それが一旦行き詰まるとですね、じゃあもっと古代人の考え方を理解して聖書読もうじゃないかと、 NT ライトってそういう人なんですが、古代人の考えをと、それからいろんな動きありますよね、ユダヤ人の考え方をね、もう少し分かって、聖書読んだら聖書よく分かるんじゃないか、現代の学問的方法とかですね、あるいは、古代人になってみたらどうかとか、ユダヤ人とかギリシャ人の考え方とか、そういうものから見たら聖書がより分かるんじゃないだろうか、私はそれはある面であります。でも本当はそれはどこまでやっても大してよくはっきりわからない。本当によくわかるのはですね、聖書そのものを繰り返し繰り返し読んでみるときに、神様がそこで語ろうとしたことを読み取ることができると思います。歴史的な背景、言語とか民族とか文化とかの背景を参考にすることは悪いことじゃないんですよ。ですが私はそういうこと以上に聖書そのものを読書百遍以おのずから通ずというようにね、聖書そのものを読んでいって、キリスト教の信仰、自分の歩みの中でそれを思索していくというか深めていくというか、それが必要なんだと思います。みんなね、なんかで行き詰まるとすぐ人に頼って誰かなんかいいこと言ってないかなみたいな話で、しました。私もずっと実はそうだったんです。ユダヤ教のラビのもとにずっと行ってですね、勉強したのはやっぱりキリスト教の考え方だけじゃダメなんじゃないかと思って行ったんですが、まあユダヤ教に行ったところと同じですね。やっぱり聖書よくわからなかった。でカトリックに行ってわかるかと思ってカトリックの先生のもとで勉強したこともありますが、カトリックの学び方もよくわからなかった。あんな時代じゃないよなっていうのは正直な気持ちですね。それはルターに戻ってもカルバンに戻っても実は同じなんです。ウェスレーに戻っても同じなんです。キリスト教の背景に戻っても同じなんです。みんなそういう読み方してるんです。じゃあなんだ中澤先生、自分で読んだら、正しくなるんですかって、そんなことないんです。中澤先生が読んだら中澤先生の知識と背景と感覚考え、それで読んでるわけなんです。で私は私でそれで、納得するに決まってるんです。でも皆さんはやっぱり中澤先生を通しての学びもダメなんです。そういう意味では物見の塔も同じなんです。物見の塔はもっとおかしなことを言ってね、始めから終わりまでおかしいことでまとめていますから、もうまともに考えるに値しないっていうのはその通りなんです。で物見の塔の中にいる人たちはそれなりにね、それでもって納得しているっていうのはマインドコントロールの世界にいられるからですよね。他の情報読まないからなんです。でもね、それはそういう問題は物見の塔の人たちだけでは実はないっていうことを知らなくちゃいけないんです、ね、大学でいろいろ勉強してもね、一人の先生を尊敬するっていうことだけでは実は不十分なんです。もちろん自分の先生を尊敬しなきゃいけないんです。もうそれにねくっついてね、もうどこまでもそれを食らいついて離さないで、得得していくってことは出発点なんだ。で死ぬまでそれやってたらそれは残念ですよね。それ以上になれないわけです。まあ大体の先生はね 2,3 年 引いたらもうそこから出発していく。だから大学時代はそれでいいけれど、大学院になったらだんだんそうならなくなっていくわけですよね。そういうところを減るもんなんです。そういう意味ではね、皆様も同じで、いつまでも JWTC じゃなきゃないんで なければならないんじゃなくて、まあ私の話もね 2,3 年も聞けば大体同じようなことを言ってますから、そこからそれを肥やしにするというか、それをその自分の大切な一つのね土台にしながら、さらに大きく自分らしい信仰の花を咲かせていく、聖書を読んでいくということが必要なんです。よく言われましたが、この6章の1節から11節はキリスト者の清めっていうことを言ってるんです。で、この清めということは、私はキリスト教の信仰の中でとっても大切なものだと思ってるんです。この頃私自身は、被造物管理の神学なんていうですね、わけのわかんないことを言いながら、皆さんに考えてくださいと言ってるんですが、今までの信仰義人とか清め聖火の信仰を、私は否定したり、あるいはなくしてもいいと思っているのでは全くないことは知っていただきたいんです。ここにあるところはね、何を言ってるかというと、実は私たちは、私たちのうちに罪というものが宿っている、罪の性質というのが宿っている。で、私たちの体をその罪の性質、古い自我というものに捧げてはいけません。そのもとに置いてはいけません。実はその古い自我というものは肉の欲するまんま、つまり古い自分、肉体の欲求のまんまに動いていくことを良しとしてしまう、そういう性質を持っているわけです。これがアダム以来罪を犯した古き人、自分なんです。まあ今流に言えばリアルミーなんていう言葉を使いますね。真実の自己みたいな、なかなか魂とか精神とかこういろいろ言っても言葉っていうのはいろいろと古臭くなっちゃうから、だから何か新しい言葉使いますよね。リアルミー、本当の私みたいなね。それは実は本当の私何かっていうと、自分の肉体の制限、欲の制限、この世の歩んでいるしがらみの制限の中でこう閉じ込められている自分、それがあるということですね。で、実はこのことがもろに出てくるのがこの6章ではなくて7章なんです。既に申し上げましたが、7章のキーワードはね、私、私、私、私なんです。もうローマ人の手紙7章を私っていう言葉をね丸つけてお読みになったら、本当に私ってのがよく出てくるなと。よくありますよね、話をする人にすぐ私は私はって言い始める人ね。で、話しててもね、すぐ話を取っちゃってね、会話を自分の話に持ってってね、私はねっていうね、あなたのことなんか聞いてないよってみんな思うんだけどね。だけれども分かってないのは本人だけでね、なんか私が自分の話をすると、まあ、自分が気持ちいいってのは分かるけれども、自分が気持ちいいってことは周りは気持ちよくないってことなんですよ。だから自分が悦に言ってるってことは、周りはね不快感に覆わす、不快感を投げかけていると思ってください、ね、でそれに気がつかないからね、人間関係が実に、うまくいかないというか、で本人の前で言ってくれればいいんだけどね、陰でこそこそ言うからね、だからトラブルになってくるわけなんだけれども、私というものがね出てくると、確かにこれは古い生き方、信仰の生き方ではない、キリスト教の生き方ではない、そういうものになってくるんです。それ7章の経験なんです。で、その私が出てくると、最後の結論は7章の終わりにですね、 あ私はなんと惨めな人間なんだろうとこう叫ばざるを得なくなってくるんですよね。7章のところの終わりの方にですね、24節、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと言ってますよね。ここにも私私って出てきますが、もう7章全部初めから終わりまで私なんです。でそれはなんと惨めな人間なんだろうか、リアルミっていうのは本当にしょうがない。キリスト教の信仰には実はここを通らなきゃならないっていうことがあるんです。イエス様によって義と認められた、信仰によって義と認められた、だからそれで終わりじゃなくて、今度はその義と認められた私の内面を見たら、現実を見たら、なんと罪を犯しやすい、欲望にあふれ、義ではなくて悪を行ってしまうような自分に気づく。そしてそれはなんと惨めな人間なんだろうとこう叫ばざるを得なくなってくる状況に追い込まれる。これが6章から7章の告白なんです。今日はこのことをやっぱり考えてみたいと思うんです。本当の自分ってどんなところなんだろうか。これを考えると大体暗くなりますよね。だってね、自分の内面見つめるっていうことはやっぱりいいとこを 見つめるっていうことなかなかできませんよね。人にはいいところを見せようとは思ってますけども、でもどんなに言ってもごまかせないのは自分に対する理解だと思います、ね、それは人をごまかすことはできるんです。だって人と接しているのはわずかですもんね。まあ一番ごまかしにくいのは家族ですけども、それでもね、家族は全部を分かってるわけじゃないと思います。私はいつも思いますけどもね、家内と一緒にお祈りはしますが、本当に自分のことを祈ってるかって言ってやっぱり祈りませんね。家内にも知られちゃまずいことはいっぱいあります。あんたそんなこと考えてたってね、毎日ね、驚かれたり言われたりするかもしれない、ね、私あの人のこと面白く思ってませんなんてね、そんなこと言えないじゃないですかね。私はねもう今腹が立ってますからね、そういう時はもう黙ってね、いるのが一番いいと思います、ね、でやっぱり自分の心って非常に醜いと思います。どんなに、かっこつけたところでね、世の中にあること全て自分の心にあるんですよ。まあ犯罪を犯すことはなかったとしても、やっぱりいろいろ事件が起こったら同じねって、なんか、タイミングとかね、状況が同じだったら私だってやるだろうなっていうことがやっぱりありますよね。人間、僕はそれほど変わんないと思います。それが実はアダム以来継承している人間の罪ということ。で長いことですね、やっぱりクリスチャンはこの問題に大きく囚われてきたんです。で私は囚われることは必要だけどね、でもやっぱり7章で終わんないで、もう8章にねとにかく行かなくちゃいけない。で7章6章7章飛ばして8章に行っちゃうのはねいけないんだけど、6章から7章で一生懸命ねこだわっていて終わっちゃいけない。私が一つのね、ホーリネス教会、清め派の教会に私行った、そして、問題点だったのはやっぱりいつも6章と7章がね中心で8章語られるんですけど、8章はね結論だけで長続きしないんですよ。だから例えばケズィックという集会に行きます。 ケジックっていうのは箱根で日本だと行われます。やっぱり清められなければいけない、ね、私は年に1回ぐらいケジックに行ってね、そして1年間のその悪をあるいは後悔してきたね、いろんな不純物をそこで、落としてきてまた新しく出発するってのはそれはそれでいいと思ってましたし、私もそれは好きでしたからよく行きましたけれども、もう1年間不純物たまることは決まってるわけね。だから1年間後悔してきたら港に降りてそしてやると、あるいはその2月のケジックでなくても8月のキャンプでもいいし、どこどこの正解で、もうちょっとね真剣な人はね、もうちょっと期間を短くして、はい、春にはこの周回行き、夏にはこの周回行き、秋にはこの周回行き、そしてねなんて言って、あるいはケジックじゃなくてもそれはアスラムでもいいんです、正解でもいいんです。ただ不思議なことにあんまり流行らなくなりましたね。なんか私はいろいろキリスト教の集会見ててもですね、やっぱり人々の関心っていうのは大きな流れが関心があるんだなというふうに思います。終末っていうことをとっても意識する時もあれば、あるいは清めっていうことを意識する時もあれば、信仰義人の時もあれば、社会的責任っていうこともあれば、まあいろんなことをクリスチャンも、目が開かれていくというか変わっていくっていうことがあります。そういう意味でね、私はどれも真実であると同時にどれも深く受け止めていって自分の中で抱え込んでいくといいと思います。で、6章から7章、これはクリスチャンの清めっていうことなんです。私も清め派の教会に行きましたので、一番よく覚えている言葉、キーワードがあります。それは自我の託殺っていう言葉です。聞いたことあるかどうか分かりませんけどね、昔は私も言ったことあるけど、まあ託殺なんてね、昔の言葉使って分かんなくなっちゃうから、だから最近はあんまり言いませんけれども、自我の託殺ってのは自分に死ぬっていうことなんですよ。自分に死んで生きていくっていうことで、あるいは十字架を背負って生きていくとかね、自己が死んで生きていくっていうことなんです。で、毎日の信仰生活において私はそれが本当に大事だと思ってるんですが、ここで注意があります。自分に死んで生きようと思って自分で死ぬっていうことをね、一生懸命努力するっていうことはね、非常に難しいというか分からなくなります。例えば皆さんなんか良いことしてすることがあるじゃないでしょうか、奉仕したりね、その時ですね、一体自分自我からやってるだろうか、精霊に導かれ信仰にあふれてやってるだろうかって反省し始めてみてください。そうするとですね、どこからか自我が自我で動いてる自分に気づきます。例えば私はですね、被災地の訪問っていうことをしてるわけです。被災地の訪問、やっぱり慰めに行かなければとか励ましに行かなければ、で当然あ、被災された方々大変なことだし、私もね喜ぶものともに喜び悲しむものともに悲しもうと思って行ってるんですが、いつの間にか自分の使命感というか、あるいはね自分のクリスチャンとしての良心の咎めを減らすためにとかね、あるいは自己満足のためにぼつぼつこのところ行ってないからまた行った方がいいかなとかですね、世間の人がどう見るかなっていうのはさすがにね、まあ良くなりましたけども、まあそれでもあんなに一生懸命行ってたのに先生最近は行かないですねなんて言われるとね、そうするとああなんか自分に対して、どうなのかななんて思ったりすることがないわけでもないというですね、そういうことが自分を見つめ始めると起こりますよね。おそらくどんな奉仕でも神様のために人のために教会のためにやっているのかっていうと、どこかに自分が背後にありますよね。それで 問題にされたわけです。自分がやっちゃいけないんだ、自我の託殺が行われなきゃっていうわけなんです。だからやっぱ悔い改めて祈るわけですよね。そしてこれは純粋にキリストを愛し、その人を愛するから行っていくんだと整えていくつもりでいるんですが、とにかく生きている自分がそのものが非常に自己中心的というか自我的な生き方をしているっていう現実が消えない。だから私は聖家の生活って聖書を教えてるんだけれども、自分がいるだろうか、自分のためにやってないだろうかってね、自己反省しながら信仰生活を送るということをすると、実はこれは、袋小路に落ち込むというかですね、もうどこか抜け場のないところに入っていくことになると思います。だから集会に行って今晩清めてください、もう一度死を自我に死にます、そして我キリストと共に十字架につけられたり、もはや我イクルにあらず、キリスト我がうちにありてイクルなりと、まあ、文語訳じゃなくてもいいんですけども、そういうふうにキリストが私のうちに生きているとこう確信して、箱根のケズィックに行ってきます。3泊4日の素晴らしい外国の先生たちからのメッセージを聞いて、夜悔い改めて、そしてちょっと温泉に浸かりながら、それでですね、箱根の山を降りてくる、その降りてくる途中からだんだんメッセージが忘れられてって、家に着いた頃は元の自分に戻って、また自我が生きているっていうことに気がつき始める。それを私も10年繰り返してきたかな、20年繰り返してきたかな。でもね、まあ繰り返してもいつも私思ったことは、いやザルはね、水の水道のところにやっていけばいつもきれいになるんだから、だから水道からザルに水がたまんないから結局汚れてくるけど、いつも水道に流しておけばいいんだよ、なんていうような話を聞いたりしたりしながら、ケジックでもアシュラムでも、聖会でも修養会でも何会でもいいから行くことによって自分を清めてこなきゃと。教派というある教派は、インマヌエルでもホーリネスでもナザレンでも、まあ、いろんな教派を清め派の教派というのはですね、基本的にそういう考え方で来たわけなんです。だからそういう考え方の大切さ、私は教派として、その教派はそれをね、やっぱりね、神様から与えられたメッセージだから大事にして語り続ければいい。私はこの頃教会に対する考え方ってのは本当に変わりました。みんなね、ルター派はルター派らしくね、教会に貢献したら、カトリックはカトリックらしく貢献したら、長老派は長老派らしく貢献したらと、ホーリネスはホーリネスらしくやったらいい。ホーリネスが清めを解かないで変に神学を勉強するとね、良くないと。今度行く神学校でそれは言おうかどうしようか迷ってますけどもですね。でもとにかくそういう風にね、なってしまう。カリスマはカリスマのことをもっときちっとやったらって、おかしな方に行くからみんなから信用されないわけだから、そういう意味でね、本当に私たちが、聖書からいただく信仰の豊かさを反映するのが教派であり、クリスチャンみんな違いがあるわけだから、それぞれ自分に与えられたものをね、本当に大切にして伸ばして、でもね、中心点とか土台っていうのを失わないように、どこにいてもクリスチャンは特色はあるけれど本質は変わらないと。それは福音であるっていうことをね、知ってもらって、信仰義人、そして聖家もその一つなんです。私個人が八章というものの大切さということを繰り返し言ってますが、で八章ですね、大事なのは実はですね、七章では私だったの、八章になるとね、聖霊という言葉が実は中心 キーワードになってくるんです。あるいはキリスト、キリストとかキリストの命とか聖霊とか、それはですね、みんな実は同じことで、先ほど言った7章の私という言葉に置き換わってくるものなんです。で、私は自分の中を見つめて、自分の古い自我というかね、リアルミーと言われるものを分析したり、それがまだあるだろうかないだろうかみたいな、そんな風にね考えて自己反省の信仰生活を送っていると解放されないってことを知ってください。ますます囚われていくということを知ってください。自分の中にねそれがある。でもしも解放される道があると思っていうことがあるとしたら、あ、私のうちに聖霊が宿っておられる、キリストが生きておられる、永遠の命が私を生かしてくださっているという、この私の肉体の中心に占めているものというかお方が、これまで私だったのにキリストがおいでくださるというふうに信じれる、それが実は八章の経験なんです。そこに行かないと実は清めの問題は解決しない、成果の問題ってのは解決しない。だから六章七章を一生懸命読んでも、それは自己というものを追求しているだけで、八章にね、八章の初めに実は肉っていうのはダメなんだと、で御霊が私たちを解放してくれるんだ、御霊が命の原理なんだ、だから聖霊が宿っておられるっていうことの、そこに信仰に立つとき、そのね恵みの中で生き始めるとき、結果として初めて事故がなくなっていることに気づくということになるわけです。で6章の11節の言葉で言えば、あなた方の体をね火の器として捧げなさいって書いてあるんです。それが、私たちの生き方ですね。6章の11節、あなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだ。キリストイエスにあって私生きている、キリストイエスにあって生きているっていうのはですね、キリストがうちに住んでいる、聖霊がうちに住んでいるということなんです。これがクリスチャンね、あって、それ以外はクリスチャンとしての定義がありえないということです。私ある時、礼拝の中で、聖霊を受けてないクリスチャンっていうのはいないんですと。聖霊というお方をいただいて生きている人のみが本当のクリスチャンなんですって言った時ですね、一人の方がですね、中澤先生はペンテコステ派の信仰ですね、カリスマ派の信仰ですねって言われたことがあったんです。で私は、いいえ違いますと。ペンテコステ派とかカリスマ派というのは、聖霊のある特別なお働きというものを強調していますと。例えば威厳を語るとかね、あるいは愛があふれるとかね、あるいは、知る人不思議って最近言う人もいます。なんか不思議なことが起こる、奇跡が起こるみたいなね、そういうことをもって聖霊を受けたということが証拠としていく、それは新約聖書から教えられている信仰ではありません。信仰義理によって自分が罪を許していただいた人は、全ての人のうちに永遠の命が与えられます。 永遠の命っていうのはね、考えてみたら神様の命なんです。神様の命ってことは聖霊なんですよ、あるいはキリストの命なんです。だから信仰義人をいただいたけど聖霊が宿ってないってのはないんです。エペソビテの手紙一章にもね、御国を受け継ぐことの保証であって聖霊はね、聖霊が私たちに注がれているっていうことがクリスチャンである印なんです。どう感じようが、どういう体験をしようが、聖霊がうちに住んでいらっしゃる、それがキリストの十字架によって救われたっていう人の体験なんです。カトリック教会に行ってようが、プロテスタント教会に行ってようが、カリスマ派に行ってようが、あるいは何派に行ってようが、それは聖霊をいただいているクリスチャン以外はクリスチャンではないし、クリスチャンとして歩んでいる方の中には必ず聖霊が宿っておられる。ただ聖霊の現れはいろいろ違います。その人らしく聖霊は実は働かれておられるんです。我々のうちにね、なんか自我っていうのがあるとしますよね。古き人がいるとします。その古き人に動かされているお互いはみんな同じじゃないでしょ。みんな私たちは私たちの肉体の知性の賜物の性格のそういう特色を持っているわけです。でもその内側にいる自我というのはアダム以来罪を犯さざるを得ないような性質、それは私を通して働くわけなんです。私の知性を通して働くわけです。私の人格を通して働くわけです。その自我というものがそれぞれ皆さんの中に通して働いているときに、やっぱりもっと怒りっぽい人もいれば、もっと優しい人もいれば、もっとルーズな人もいれば、もっと几帳面な人もいれば、いろいろ性格ってあるんですよね。でその人の育った環境もあるでしょう。でも古い自我が宿って私らしさができているわけです。今度はその私の中に古い自我からキリストがうちに住んでくださるようになった、聖霊が住んでくださるようになった、神の御霊が宿っている、永遠の命が宿っているとすれば、今度は私というものが外側が変わってるわけじゃないわけです。内側の主が変わったわけです。その聖霊が私を通して用いられると私らしさがまた出てくるわけです。かつては自我に満ちた私らしさが今度は聖霊に満たされた私らしさになるわけですね。だから違うわけです。聖霊に満たされるとみんな同じになるっていうのはね、実際には正しい理解ではないんです。ところがね、聖霊に満たされるとみんな同じようにならなきゃならないみたいであって、同じような体験しなきゃなんないような感じになって、そして聖霊というお方が逆に正しく理解されなくなってしまっているというのが聖書をよく読むと分かることなんです。まして神学が違うというのはですね、当たり前のことなんです。聖霊がうちに一人一人に宿っておられればみんなクリスチャンなんです。でも私のクリスチャンとして自分の信仰をまとめて、ね、一応こう整理して、そして信仰を自分で理解して自分のために納得してる、それ神学ですよね。あるいは誰か人に教えようとすると、私こう思うんだけどって、神様信じてこうだよ、これは実は神学とは言わないかもしれないけど実は神学なんですよ、まあ、神学と言ってもいい。それはカトリック的な神学を持っている人たくさんいるんです。でカトリックの信仰っていうのはね、私から言えば本当に中世のね人たちの感覚でスコラ哲学とかね、そんなので今でもねやってるってね、思いますけども、ね、スコラのね僕も神父さん 神父になれ、なれなくてですね悩んでいた友達はいっぱいいましたけどね、で僕はそんなのやめた方がいいんじゃないのって、スコラなんか僕だからとってもねついていけないよって、スコラ哲学とスコラ神学なんてね今頃やったってしょうがないよって、でもね会う人の中にいるよって、でそういう教会で行って育ったらねそれがいいと思ってるから、うん、そういう人はそういう信仰を持ってたらいいけど、今そういう人は相手にしてて、ね、あなた違うんだからね、もっともその人のご両親があのカトリックだったからね違和感があったんでしょうけど、で司祭にならないとねいけないと思ってね一生懸命勉強してんだけど、自分は独身主義も嫌だしねとてもない務まんないって言ってる、まあ、それはね もっともだと思うよって、あなたねそれ向いてないんだ、スコラに向いてないだけでクリスチャンになりにくいってことじゃないと思うよって言って、40年も50年も前の話ですけどね、今でも同じなんですよ。それはプロテスタントでもねいわゆる俗に言う福音派に合わない人っていっぱいいると思います。私もまあずっとそこで育ってきて牧師してきましたけど、やっぱりなんとなく居心地が悪いところっていうか合わないところってねやっぱり出てきますよね。そういう人がいっぱいいたらもっと会うようにしたらどうって最近言ってるんだけど、でも私のように感じない人っていっぱいいるんですよ、仲間の牧師たちには。その人はあなた感じなさいなんて言ったってね、だってその人が生きている世界はそれで満足してるわけだから、それがおかしいですよっていうほどのこともないわけですよ。でもエホバの証人の家族で持った人の人にとってはやっぱりそれと対応したり真摯に向かってったらやっぱり今までの感覚と違う信仰で対応しなくては、まず第一に自分が納得しないわけなんですよ。 JWTC に受講している方々の多くはね、いわゆる既成の教会に行ってそれで満足してそれで分かったと言ってくれている人たちではないんですよ。もっと違う感覚を持って自分と自分の信仰を見つめている人たちはそれに合った感じの信仰を持たれればいいわけですよ。そういう神学っていうか、まあその人の整理を知的な整理をすればいいわけ。他の人は全部その必要がないんですよ、他の人と対応してない人にとっては。だから JWTC の話っていうのがそんなにピンとこないと言われるのは、普通の教会行っていた人がピンとくるはずがないんですよ。自分がだって変わってるんです。信仰ってのは自分が本当にこう信じたらこう歩んだらいいって思えるものがぴったりくるものでない限り、いつかその信仰は破綻に至ります。それがその人の性格であり考え方であり受けた教育であり文化であり宗教心であり、だから人間ってそれほどうーんと違うんだと。日本人見たって家族見たって違うでしょう、皆さん子供見ても違うじゃないでしょうか。なんかやっぱり現代っ子だよなとかって思ったりしますよね。私つくづく牧師見ててやっぱ感じますよ、若い牧師さん、私が問題にしてること全然みんな問題にしてないね。だけども私が気がつかないことが彼らにとってはとっても大きな問題ですよね。でそれでいい、だから自分でみんな自分の信仰の歩み方を築いていく、そういうことが許されているんじゃなくて、むしろそれでしかありえない、そうなっていくことを大いに励ましていく聖霊がお働きになるとその人らしくなるんだっていうこと、それが自我が支配していると結局罪への道になるわけです。キリストが支配してくださるとそれは恵みの道、神様の喜びとか感謝とか栄光の道になっていくわけなんです。どちらに自分を捧げたらいいのかと、私は自分に古い自分に捧げるんじゃなくてキリストに自分を捧げていく、聖霊に自分を捧げていく、それがクリスチャンになるっていうことなんですよ。 まだクリスチャンになるって、私はクリスチャンじゃないと思う方は簡単なんですよね。やっぱり、ああ自分の生き方から私のうちに聖霊様くださると、それはもうどんな風に比較しても比較しようがないと思います。私はキリスト教の信仰っていうのはですね、もう本当にこんなにすごいこと、こんなに素晴らしいものはない。もう今昔はね、まあクリスチャンになってもならなくてもあんまり変わんないよなみたいな感じとかですね、クリスチャンになっても苦労は多いしなとか、教会に行ってる人もね、クリスチャンと言うけど行ってない人とどこが違うかなと、教会に来ない人の方が立派な人結構いるよなとかね、教会に来てる人でも変な人もいっぱいいるよなとかね、なんかそういうようなこう感覚で信仰を持ったというけどね、どれだけこの世の人と違うのかなとかね、思うことがなかったわけではないんです。でもとんでもない勘違いで、世の中のどんなに知識ある人でも、どんなに何か分かっている人でも、宗教家とかいろんなことも、僕はですね、考えて比べるのももう愚かなことだと、神様と比べているのと同じようなもんでね、信仰を持たなくても生きていられるなんていうのはね、真面目にもっと人生考えろとかね、この頃そんな感じでですね、私も言うようになったんですね。それ本音なんです。どうして神様のことを本当にもっと真剣にあなたの生涯に出てこないの？いうことですね。それはキリストがうちに住んでくださる、聖霊が宿ってくださる、永遠の命が与えられる、それがキリストによって義と認められるっていうことであって、その恵み喜びっていうものの絶大さっていうのを知っていくということに要約されると思います。じゃあしばらく黙祷して、黙祷しましょう。